愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。今ご一緒に歌いましたこの清き夜にという賛美歌、クリスマスの賛美歌として作られているものですけれども、もしかすると皆さん初めて歌われたということで、難しいなと思われながら歌われたかもしれません。この賛美歌、ヨハン・クレッパーという20世紀の前半にドイツで非常に人気のあった作家、詩人の、残したものでありますけれども、この、賛美歌ともう一つアドベントの賛美歌がこの賛美歌21に、新たに加えられています。20世紀の前半の賛美、詩人だと言いましたけれども、このクレッパーが生きていた生前にはその作詞したものが礼拝で歌われるということはなかったようです。と言いますのも、このクレッパーさんは若くしてとても人気のある作家としてドイツ中で知られる人になったわけですけども、ある出会ったユダヤ人の女性、未亡人と結婚をいたしました。2人の娘のある女性と結婚いたしました。そのことによって、ナチスドイツの支配下へと向かっていくドイツの中で作家としての自分の作品の発表をする場をまず奪われていく。そしてそれだけではなく、ユダヤ人を強制収容していくという出来事の中で妻と子供をも奪われようとしていく。その中でこのクレッパーは最後の最後、もう明日にも妻と子供が強制収容されていく、その時に自ら妻と子と共に自死をした、死を選んだ、そのような生涯を送った人であったからです。その最後の出来事については多くのところで伝えられていることでありますけれども、クレッパー自身は牧師の家庭で生まれたクリスチャンでありましたし、その連れ添った再婚したユダヤ人女性もまたユダヤ教徒というよりはクレッパーと共に神を信じる信仰者として生きた人でありました。その最後の時を、自ら残した言葉の中には、自分はこの罪人として、十字架につけられた主の前で最後を迎えるのだという趣旨のことを残して、まさにそのような十字架につけられた主イエスキリストの像のもとで三人ともどもに最後の時を迎えたと伝えられています。その闇のような時代に残したクレッパーの多くの詩が戦後のドイツで賛美歌として採用されるようになりました。そこに描かれるのは闇の現実、暗闇の現実でありますが、しかしその中に誠の救いがある、希望がある、キリストの希望がある。我々がどんな罪人であっても、どんな罪を犯したものであってもなお、そのようなものを救い得るお方が来てくださったのだ。まさにアドベント、クリスマスにふさわしい詩をたくさん残し、生涯を終えていったこのクレッパーを覚えて、私たちもまたこの賛美歌集に収められたこの賛美歌をこの季節に歌うように導かれてきているのであります。先週私たちは主のご降誕を祝う時を迎えました。日曜日にすでに日曜日の礼拝の中でクリスマスを祝いました。そして24日25日と祝いの礼拝を重ねてまいりました。クリスマスはもう終わった、そのような気分の方も多いかと思いますが、教会の暦の上ではその祝いの営みの中で、その続きの中で年越しをし、新年を迎えようといたしております。私たちの用いる主日の日曜日の聖書日課、 朗読される聖書の箇所もまたそのような暦に従ったものとして選ばれておりますが、特に今日は伝統的には1月6日年を明けてからの1月6日教会の暦でいうと公元日、カタカナではエピファニーと呼ばれる日に通常は聖書日課として読まれてきた福音書日課、マタイによる福音書2章、これをこの年末に必ず聞くように私たちの教団の聖書日課では定めてきております。私たちが3人の博士の来訪というような言い方で心に留めているその出来事を描く箇所であります。もう改めてこの物語をお話しし直す必要もないところでありましょう。24日の聖夜礼拝でも旧約聖書の箇所とともにこのマタイによる福音書3人の博士の来訪の御言葉が朗読されともに覚えたのであります。3人の博士と言いましたけれども、私たちが今用いております朗読で用いられております新共同訳聖書では博士ではなく占星術の学者たちと訳されている。このことは皆さんよくご存知だと思いますけれども、1年前に出版されました新しい翻訳の聖書では再び以前の訳である博士という言葉に戻されているようです。どうも聖書の翻訳の担当者たちの中で礼拝で用いるには占星術の学者たちという言葉よりも博士たちという言葉の方がふさわしいという判断になったようでありますけれども、12月号の信徒の友にこの箇所のについての新約学者のコメントが載せられているのを読みになられた方もあると思いますけれども、近年の理解では博士と訳されるよりはやはり占星術の学者という訳語の方がふさわしい、これが新約学者たちの見解のようです。もともとの新約聖書が書かれた言語ギリシャ語では、ここの言葉はマゴスと言います。ギリシャ語でマゴスと言います。あるいはこの言葉から派生した言葉としてマギという言葉をご存知の方もあると思いますけれども、英語で言うならばマジシャンとかマジックという言葉の語源になった語です、マゴス。そのような言葉ですから、別の箇所では同じ言葉が魔術師、そのように訳されている場合もあるのですけれども、このマゴス、当時の理解ではそれほど私たちが魔術師とかマジシャンという訳し方をするときに感じるようなうさんくさいイメージはあまりなかったようです。むしろマゴスという呼び名は東大一級の知識人を指す、そういう言葉として用いられていたものだからです。ヨーロッパの言葉ではですから、伝統的にこのマゴスという言葉は賢者、賢いもの、賢人、賢者、そのような意味の言葉で訳されてきたと言われています。この人たちが賢者であるゆえん、賢いものである、そのゆえんは何よりも天文学に精通しているからであった。これが考古学が私たちに教えるところです。現代でも天文学者というのは理系の中でも、とびきりに優秀な人がなるもののようであります。私ももともと理系の大学に進みましたけれども、その中でも天文学を専攻する 人というのはちょっと普通ではない頭をしているのではないかと思われるほどの優秀な方が大抵天文学に進む、そういうイメージがやはりありました。とびきりの優秀な人が天文学者になる、あるいは天文学を理解するというのはそういう世界なんだということでありますが、古代の世界ではそれはただ知識として、頭の能力が高いというだけのことではなかったわけです。 古代世界では天文学の知識は暦を定めるための重要な知識でした。暦を定めるということは農業やさまざまな生活に関わってくることです。生活あるいは食料供給を左右するものでありましたから、それはまた国家の存亡をさえ左右する、それが天文学を身につけた者の役割、果たす役割であったということです。賢者、国の国家の先行きを左右するような知識をさえ身につけている人々です。そのような知識を総動員して何をしたのか、今日の福音書の物語の中で語られている占星術の学者たち、彼らはユダヤ人としてお生まれになった方をその知識を用いて訪ねてきたというのであります。しかも彼らは真っ先にエルサレムに向かいました。当時のユダヤ人の王であるヘロデです。ヘロデ大王、そのヘロデ大王の王宮を訪ねて、新しい王、王子と言ってもよいのかもしれませんが、新しい王の誕生について確かめた。これがこの物語の前半で語られているところです。この学者たちについてはもう少し情報があります。東の方からやってきた。東の方からやってきた。2000年前、紀元の変わり目の時代、紀元前の2世紀頃から紀元後の2世紀、3世紀頃までの時代、私たちは世界史の中でその時代というのはローマという国が共和制から帝政、皇帝をいただく国へと変わっていって、ローマの平和と呼ばれる、そういう時代を迎えたのだということを教えられておりますけれども、その同じ時代、東の方には実はローマに対抗する巨大な国家があったと言われています。パルティアというふうに世界史の中では呼ばれるようですけれども、あの古い時代のペルシャの皇帝の国だと言ったらよいかもしれません。今のイランを中心とした大きな国がローマに対抗する形で東の方に位置していたわけです。時代によって、ですからそのパルティアとローマの力関係が変わっていきました。ちょうどヘロデ大王の時代、紀元前の1世紀頃はヘロデ大王がいたような地域、いわゆる中東の地域はパルティアとローマの間のちょうど中間地帯、緩衝地帯に位置していたと言われます。ですからヘロデをはじめとして王を名乗る者たちがそこに存在し得たわけです。福音書の後の方のイエス様の活動した時代にはそのような王はユダヤの地方にはいなくなります。領主と呼ばれる、それはローマの支配がそこに及んだからでありますけれども、ヘロデの時代にはまだ王としてそこに君臨することが許されるような、その意味ではローマにもパルティアにも支配されない中間のところに位置する権力が存在していたわけです。そのような時代です。東の方からやってきたという学者たち、この学者たちがユダヤ人の王を訪ね、新しく生まれた王のその誕生について一人の権力者に確かめ祝おうとした。それは私たちが考えるほど純粋に学問的な好奇心によることではなかったでありましょう。学者たちが、あるいは博士たちが、天文学的な好奇心から東の国からやってきたというだけのことではなかったでしょう。むしろそこには、聖書には詳しく描かれていないとしても政治的な意味合いが大いにあった、そういう出来事がここで描かれているのだということを 想像させるに足るものであります。おそらくこの学者たちは東の方の国から、もしかすると今申し上げたパルティアという大国からかもしれませんが、その東の方の国から政治的に派遣されてきた人々です。現代の言葉で言うならば、ある種の外交団だった、そのようにさえ想像される人々であります。外交的な立場で派遣されてきた人たちをユダヤの王であるヘロデは迎えて、そこでやり取りをしているという、それが私たちが見ている場面なのです。ですからここに描かれているのはある種の外交的な駆け引きであります。そのような駆け引きはもちろん当時の世界、今でもそうかもしれませんが、外交の政治の世界では日常三半地のことであったでしょう。何もこの時だけ特別にそういうことが起こったということではなかったかもしれませんが、そのようなことがおそらくここで起こっている。実際に東の方の国とヘロデの王国との間でそのようなことが歴史的に繰り返されていたと考えても全くおかしくはない。ただ私たちが今日この聖書の伝える物語から考えるように促されているのは、一体歴史的な事実は何だったのかというような、そういうことではもちろんありません。そのような外交の政治が繰り広げられるような、そういう世界、それは現代でもそうかもしれません。私たちの住むこの国でもさまざまな政治的なことが営まれて、それに多かれ少なかれ私たちは関心を寄せながら、関心を引っ張られながら生きているわけです。そのような時代、それは2000年前でも同じであったでしょう。そのような政治が繰り広げられる世界の現実の中に置かれているものとして、私たちが本当に目を向けるべきこと、尋ね当てるべき存在はどこにあるのか、それは時の権力者の手の内にあるものなのか、それとも別のところにあるのか。ヘロダの考えたであろう政治的な思惑がそこには渦巻いていたでしょう。あるいはそのヘロデが支配するような権力者の、その権力にすり寄ることを知っている人々がその都には、エルサレムの町には多くいたでありましょう。福音書が不安を抱いたと呼ばれる人たちの存在です。その人たちの政治的な思惑、あるいは社会生活上の思惑、そのようなところに私たちもまた目を向け、心を向けていくべきなのか、いやそうではなく、星が示すようなもの、星が示すようなより冷静で客観的な視点に立って、その答えを求めるべき別のものがあるのではないか、その答えはどのように与えられるのか、そのことにあなたは目を向けたことがあるのか。聖書はそのように私たちにこの物語を通して問いかけているのかもしれません。星は先ほど申し上げたように、この学者たちがまず真っ先に取り組んだ知識、知恵であります。世界を理解する客観的なロジック、論理であります。聖書がそのようなことに私たちの目を向けさせる、そのように言われても、あるいは私たち星の知識や理解、そういうものについてはたかが知れております。実のところ私は中学生の時、学校の天文部に入っていましたけれども、ですからほんの一瞬将来天文学をやりたいと思った時がありましたけれども、とてもとても理解しようがないと早くに挫折した記憶があります。 皆さんの中にも天文星に興味のある方もたくさんあるでしょうけれども、その知識や理解はやはりたかが知れています。いや、もっと私たち皆に関係のあるところで言うならば、聖書の知識や理解はどうでしょうか。皆さん毎日日頃聖書に親しまれているはずですよね。でもその聖書の知識や理解さえ私たちにはおぼつかないところがある。たとえ毎日読んでいても、ヘロデはそのような知識を得ようと祭司長たちや律法学者たちを自分のもとに置いていました。彼らによって聖書の知識を求めようといたしました。それだけでは十分ではないと思い、東の方からやってきた学者たちをも王宮に招き入れて彼らに尋ねました。そして尋ねるだけではなく、彼らがさらに調査をする、その調査した結果を知らせてほしい。行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もう。そのようにヘロデは行って彼ら学者たちを送り出しています。ヘロデは学者たち、律法学者や占星術の学者たちに頼らざるを得なかった。しかしそれはヘロデだけのことではない。結局私たちもそうなのではないか。私たちも信仰のことについてさえ学者頼りにならざるを得ないということなのか。私たちの中の学者が、私たちの見るべき方はどなたか、私たちが拝むべき方はどこにあるか、それを見つけ出して指し示してくれるのを私たちは待つしかないのでしょうか。実のところ福音書が語るこの学者たちの物語が示すのはこういうことではないでしょうか。彼ら学者たちが星に導かれて尋ね当てた方、彼らがユダヤ人の王としてお生まれになった方と期待した方は、どんな特別な方でもなく、どこにでもいるような母親と共に家の中で過ごしているに過ぎない一人の幼子であった。そのような幼子に過ぎなかった。確かにその幼子を指し示す星が輝いていたのですけれども、彼ら学者たち、マゴスの世界観からするならば、すべての人には星が伴っているのです。星はそれぞれに人の人生を定めるものとして彼らは考えていました。ユダヤ人の王としてお生まれになる者だけに星が伴っていたわけではない。誰に対しても星が伴っていると考えたのがマゴスたち、学者たち、占星術の学者たちの世界観でした。そのような中の一人の幼子を尋ね当てて、ひれ伏しがんだ、だからといってそれが直ちに特別な王子の誕生ということになるのでしょうか。彼ら学者たちはこの時ヘロデの要請にもかかわらず、夢のお告げに従ってヘロデのところに報告せずに、彼のところに立ち寄らずに帰国しています。なぜそのようにしたのか、お告げがあったからというのがまず直接的な理由でありましょうけれども、そのことを説明してよくこのように私たちは言うのです。それは英治虐殺、幼子の虐殺を企てたヘロデの魔の手から、あの特別な幼子を守るためのことだった、その時間稼ぎをするためのことだった。私たちはよくそのように説明するでしょう。そのように説明することもできるかもしれません。 ただ実際にこの福音書が描いていることはどういうことか、彼ら学者たちの行動、それをヘロデは逐一監視していたわけではありません。信用して戻ってくることを期待していたのです。しかしいつまでたっても自分のところに報告に来ないことに気がついて、騙されたとヘロデは考えました。学者たちに欺かれた。そしてそのことに激怒したヘロデは、周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺してしまった。これがマタイ福音書2章の後半の方で描かれていくことです。幼子イエスはその多くの幼子の犠牲を払って守られる存在だった。もしかすると私たちはそのように考えるかもしれません。イエス様が守られてよかった。でもそれはあまりにナイーブな考えではないでしょうか。そのような考えが通るとするならば、私たちはこのあと福音書が描くこととの矛盾を突きつけられるでしょう。主イエス様のご生涯によって示されたことは何だったでしょうか。何者をも犠牲にしてでも主イエス様が守られるということだったでしょうか。逆だったのではないでしょうか。この時に他の幼子たちの犠牲を払ってイエス様が守られてよかったと、そう福音書が主張したいというのならば、その後の主イエス様のご紹介によって示されたことも大幅に減点されかねない、あるいはそれに矛盾したことになりかねないと思います。確かに幼子イエス様はこの時ヘロデの虐殺から、その企てから逃れることができたと物語はこの後告げています。しかしそのことと、幼子イエス様がヘロデの虐殺を逃れたということと、学者たちがヘロデのもとに報告に立ち寄らなかったということは、ある意味では別の問題です。直接的な関係はないと言ってもよいかもしれません。ではなぜ彼らはヘロデのところに立ち寄らずに別の道を通って自分たちの国へ帰っていったのでしょうか。なぜそのようにすることを夢のお告げは告げたのでしょうか。そのお告げを彼らはなぜ素直に受け入れたのでしょうか。星の動きを知る彼らの知識はその時にどのような働きをして彼らを促したと言えるのでしょうか。ここからは想像の世界かもしれませんが、もしかすると彼ら学者たち、もはやヘロデに報告することができるような王子の誕生を見てはいなかったということなのではないでしょうか。そう、そこで彼らが見たのは、母親と共に家の中で過ごす一人の幼子に過ぎなかったのです。それ以上でも以下でもありません。王宮で生まれた王子であれば、王に報告する必要があったでしょう。あるいはそれだけではなく、国の内外にその誕生を告知するべきであったでしょう。たとえ王宮で生まれたのでなくても、王の血筋、王子としての血筋であると認められるものであるならば、その誕生について知った者は王に報告すべきだと、そのように言えるかもしれません。しかし何者でもないものだったらどうでしょうか。王の地位を脅かすものではない、王の地位を継ぐものではない、一庶民の家庭に生まれた男子の誕生をわざわざ王に報告する必要があると誰が考えるでしょうか。主イエス様もまたそのような私たちと何ら変わらない、その誕生が家族親族には告げられるとしても、 それ以上でも以下でもない、そのような幼子の一人としてお生まれになられたのです。そのような幼子の一人としてお生まれになられた方として、主イエス様を見るようにと、福音書はこの出来事を物語り、学者たちの視点を通して告げているのではないでしょうか。確かに主イエス様は交渉外の中で繰り返し繰り返し、名もない幼子や子供たちに目を向けるように弟子たちにお教えになられたのです。そのような小さなものの一人でもつまずかせてはならないと、主イエス様は厳しくおっしゃられたのです。いいえ、幼子や子供たちばかりではありません。私たちの周囲にあって、私たちが見過ごしがちな多くの小さな存在に目を向けるように、目を向けるだけではなく手を差し伸べるように、そのような存在とあなたは共にいるようにとお教えになられた。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。これが主イエス様が間もなく十字架につけられようという時に弟子たちに教えられた教えでした。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。たとえあなたがその時にそれが誰なのか気がつかなかったとしても、それがあなたの知らない小さな存在であったとしても、そのものに目を向け、そのものに手を差し伸べ、そのものと共にいたならば、それは私にしてくれたことなのである。マタイ福音書の25章に伝えられているイエス様のその教え、その教えの例えをイエス様は、それを語った者は王であった、そのようにお語りになられていたことを私たちは心に留めていくことができるかもしれません。主イエス様がお示しになられた王とはそのような存在なのだということです。それがこの時に降誕の物語の中で私たちが聞いていることです。降誕の物語でユダヤ人の王としてお生まれになった方として探り当てられた幼子、その姿であります。王宮ではありません。どこにでもある家の中で母親と共に過ごす幼子に目を向け、その子の前でひれ伏し拝み、宝の箱を開けて最高の贈り物を捧げる。それは主イエス様ご自身がすべての幼子、すべての小さき者に向けてなさったことなのであります。そのような主イエス様のお姿を私たちはクリスマスの星の下で幼子らの中に、小さき者たちの中に、そのような者たちの中にこそ見るのであります。学者たちと共に、そしてそこに私たちの喜びがあることを知るように促されているのであります。祈りましょう。天の父、クリスマスの祝いのうちにこの年最後の主の日を迎え、この日また主のご降誕の出来事を告げる御言葉に耳を傾けさせていただきました。私どものうちにおいでくださいました主は、他のどこでもなく母の御懐に抱かれた幼子としてそこにおいでくださいました。 会話うちに寝かされる幼子として私どもの前に姿を現してくださいました。そこに目を向けるようにとその姿をお示しくださいました。主よ、どうぞあなた様に目を向ける私どもの目がまた幼子にと小さきものに向けられますように。主を通して私どもが小さきものと共に生きる世界を作り上げるものとならせていただけますように。新しい年をどうぞ主と共に歩むものとしてお導きくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。与々の教会とともに使徒信条に